神から与えたものを豊かに神の所有物として認識して他者のために神と分かち合う。そういう人々のうちに何よりも恵みが本当に注がれたという中で、このような共同体が生まれたということで素晴らしいことではないかと思いますね。そしてその恵みが聖霊によって私たちにも教会に与えられているんだということをね、私たちは忘れてはならないと思うんですね。この祝福が私たちに与えられている。そして32節と33節を見ますときに、この豊かな共有生活、愛に満たされた生活と33節、人たちは主イエスの復活について非常に強く証し、これは結びついてますよ。別々のものじゃなくて、この基礎教会にある2つの特徴というのは裏表であります。本当にこのような教会の内なる愛の交わりに恵みが満ち溢れるときに、外に、これが外に向かう、外に向かうときに、それは人々への素晴らしい証しと宣教のエネルギーとなっていくわけです。私の教会に必要なのはこの二つです。教会の本当に豊かな偽りなき愛の交わり。そして、それが外の人に向かって向けられていくときに、これが宣教の偉大な力。この二つがどうぞ私たちのうちに、私たちの教会の中に、この時代に、この地域に、この教会に実現しますように。特例のために祈るということはね、誰が導かれます、そうなんです、そういうことなんです、家族が救われる、そうなんです。だけどもそれだけじゃないんですよ。本当にこの時代に我々の教会、キリストの教会となることができるようにということなんです。みんなその恵みと賜物が与えられ、また使命が与えられて、そして私たちは今日も一つにされているこの群れなんだ、信じた者の群れなんだということを自覚しながら、私たちはこの二つの目標を向かって共に前進していきたいのですね。しかしですね、皆さん少し付け加えておきますが、このようなですね、エルサレム教会の誠に平和な麗しい共有生活というものがその後歴史的に長く続いたわけではなかったんです。まあ、いろんな事情があります。このうちにですね、エルサム教会に大迫害が起こっている。ステパンのことでね、信徒たちはみんなエルサムから追放されるということが起こりました。大きな変化が起こりました。またこの地域の後に飢饉がこう相次ぐわけでありまして、そしてパウロはですね、要人諸教会から献金を募りましてですね、むしろこのエルサム教会を励まし、今度エルサレム教会を受ける教会とね、支えないという教会になっていったというようなこともあるわけです。ありますね。まあ、時代は変わり、状況は変わっていくということですね。皆さん、長く続かなかったから、これが、こういうことはね、一時のことで誤りだと考えてはなりません。また、クリスチャンはいつでもこうでなきゃならないと思い詰める必要もないわけであります。大切なのは、私たちが神様の愛に触れた時、聖霊を満たされた時、必要に迫られ、機会に訪れた、いつの時代でも、どんな場所でも、どんな状態の中にあったとしても、キリストにある愛の生活が、クリスチャンのお互いの中でいつでも再現されていくんだ、ということですね。以前、韓国のテジュンという、ソウルから少し、3時間ほど、高速鉄道に乗って、あれバスに乗って、第二の都市テジュンというね、美しい町でありますが、日本で言えば筑波みたいながあの研究都市でありますけどね、そこに行ったことがあります。そこに私の宣教師を、まあ、盛りの時でありますが送り出してくれていた、この教会がありですね、学生の進学大学があったわけでありますが、その教ある教会にこの訪れた時の経験でありますね。その教会は小グループに分かれ、礼拝で一つに取るとともに、行くでは必ず10人ぐらいまでの小グループに分かれてこの交わりを持っていた、本当に豊かな愛の豊かな教会でありました。そして本当に日曜日に生き生きとその教会家族がそれこそグループごとに集まってまいりまして、さらに豊かな交わりを礼拝されていると、そういう教会形成していたんですね。で、私はその交わりグループの中の1家族1グループの中に、この全然先生も入ってくださいということで、 入っていったんですね。そしてその交わりを、カデシュ海のあのこのタラッパンというんですけど、宗教を入れていただきました。そしてそこで交わり、証や祈りがなされてと通訳付きで聞いたわけでありますが、なんとですね、本当にその時にね、私があふれる恵みで感動したことがあります。それは実はですね、そのグループの中の一人のご主人がですね、この人は研究者だったんですけども、リストラに遭っちゃった、まあ、当時韓国は非常に厳しい経済状態に落ち込んだんですね。そしてリストラになっちゃった。で、仕事を失っちゃった。そのことをですね、グループで分かち合ってですね、どうぞ祈ってくださいということで、みんな本当に自分のことのようにですね、多くの人たちがその地域の研究施設に勤めておった人の同僚を見たのものでありまして、自分のことのようにですね、それを分かち合って祈ったんですね。そして彼らは一生懸命祈ってですね、一つの決断をするんですね。それはその家族を支えるために、他の家族がそれぞれ自分の収入の中の10分の1をその家族のために出そうという決心した。みんな家族、子供いますよ。みんなそれぞれ収入が違うかもしれませんが、教会に捧げた後にさらに、この家族のための痛みと苦しみを共になうというから決心いたしました。そして、この家族のために自分の一部をみんな出し合います。そうしますと、みんなの平均がこの人に行くわけでありましたね。同じような経済状態を保ちながら、この人は生活できるわけでありますね。そのようにしまして、その人が次のこの施設に就職が決まるまでですね、彼はですね、1年少しの間、本当に祈りながら家族を励まし、慰め、支えてですね、そして、物心両面でこれを支え、導いたわけですね。そして、この度はその人は良い就職ができた。そのことをですね、みんなで喜び合うという、そういう時だったんです。まあ、私はびっくりいたしました。分かち合いと言います。これとっても大切なこと。キリストの恵みをお互いが分かち合う、分かち合い。本当に主を恐れ。すべての良きものが 主から与えられた恵みであることを確認し、そしてそこにあるところ、さまざまな人々の欠乏を、お互いが責任を持って補い合うというね、そういう交わりをしていた。御言葉を交わる、このそこでは分かち合いの時に御言葉を、恵まれた御言葉を分かち合います。互いの課題問題を分かち合います。祈り合いますと同時に、彼はお互いの生活の物質面も含めて分かち合ったんです。本当にキリストにある心一つでした。まあ、韓国の人たちは感情豊かなんですね。主よってこうすごく祈りをして、手合わせて、ね、抱き合ってハグしてね、まあちょっと私たちまでできないところもあるんですけども、でもなんとクリスチャンライフ、クリスチャンの生活を共にし合っていたという、私はそこに立ち会いです。本当に神の国がここにもあると思ったことでありました。すごく感激して帰ってきたんだります。私たちの教会に、間違わないでくださいね。そのように、そのように、これは一つの例に過ぎない。私たちがここで学んでいるのも一つの例に過ぎ、現れた例に過ぎない。私たちが本当にキリストにある思いを分かち合うことができるよ。分かち合う。これは、今、コイノーニアという言葉。分かち合う。互いの使命を分かち合うのが福音宣教伝道です。互いの使命をお互いに分かち合う。本当に分かち合いこそですね、コイノニアという言葉こそですね、教会の交わりということで、本当によく表している表現だと思いますが、皆さん、私たちは本当にこういう交わりができるところから、できるレベルで、お互いのためにですね、分かち合いができると願うのであります。そのために神様が今日も聖霊を注いで私たちを励ましていてくださると信じるんですね。さて、初代教会に聖霊満たされた、導かれた教会にこのような嬉しいキリストで共同生活が、共有生活があったということを見たわけであります。しかし第二のことは、 純粋で豊かなキリストのある愛の交わりの中に公然と偽りの偽善学校に入り込んできたという、これは教会の一つの危機でありました。